毎年9月第3月曜日は敬老会だそうですね。敬老会で、この間敬老会村でもあったらしいんですが、敬老会、名護教会でもあると言って、比嘉さんなんか招かれて行ったんですが、そう、今日は特にお年寄りのためにお話ししたいと思います。熟年について、お話ししたいと思いますが、詩編の90編開いてみると、詩編の90編10節、詩編90編の10節ね。我らの弱いは70年に過ぎません。あるいは健やかであって90年でしょう。しかしその一生はただ骨折りと悩みであって、その過ぎゆくことは早く我らは飛び去るのです。ここでダビデは我々の弱いは70あるいは80と言ってるんですが、ここには70、80どころか98歳のおばあちゃんがいるね。そして、菊ちゃんの お母さん103歳ですか。103歳、寝たっきりではあるけども、はっきりしてますね、頭がね。で、こっちの宮城富士山は93、92、92、これよりずっと長生きしてますね。そして平良富士さんがついてきてる。で、その後僕らがついていく。ねえ、70年、80年、90年、100年と、その一生はただ骨折りと悩みであって、その過ぎゆくことは早く我らは飛び去るのです。本当に月が経つのは早いですね。人生長くて、長いようで短い。そして、この人生90年過ぎた人たちは、本当に人生のいろんな体験をしてきた。殉教の時もあり、逆境もあり、悲しみも喜びもいろんな苦労もしてきましたね、話を聞いてると。こういう我がも幸も喜びも悲しみも、その人のために万事相働きて、そして今熟年という年を迎えている。この間、今10回の、シリーズでお話ししてきましたが、10回の第5条、あなたの父と母を敬えでしたね。そう、そのことをお話ししましたが、今日は特に熟年を迎えていらっしゃる方々、そして熟年に向かって生きている我々若い者たちにとっても、一つの神の御言葉から学んでいきたいと思います。第5条10回の出エジプト記の20章の12節はね、一つの言葉が欠けているけれども、申命記とエペソ書にはね、親孝行すると父と母を敬うと、この地において永らえるというばかりでなくて、そしてかの新天新地においても永遠に生きるということがあるけれども、この申命記5章の16節を見ると、皆さんのプリントにあります。あなたの神主が賜る地であなたが長く命を保ち、そしてその次の言葉、幸いを得ることのできるためである。親孝行は私たちを 幸いにする、幸福にするということですね。でレビ記の19章の32節を見ると、あなたは白髪の人の前では起立しなければならない、また老人を敬い、あなたの神を恐れなければならない、私は主である。誰が言っておられるかというと、神様が言っておられる。敬老という精神、態度、ね、我々若い者は、どんなに情報を知識として持ってたとしても経験にはかなわない。経験というのは、人生与えられた経験というのは、失敗も、ね、過ちも、悲しみも、どういうことであってもね、体験したことは人を説得するのに非常な力がある。箴言20章の29節、若い人の栄えはその力、老人の美しさはその白髪であるんですね。だから老人を咎めてはならない。我々年取ってくると何にもできないね、だんだんボケてくる、どうのこうのといって咎めることがあるが、決して咎めてはならない。むしろ父親に対するように話してあげなさい。敬老ということは我々クリスチャンにとっても非常に大事なことですね。もうお父さんお母さん、あるいはもうおじいちゃんおばあちゃんいないかもしれない。いなければ我々の教会におじいちゃんおばあちゃんがいる。年寄りの前では起立しなければならないと言われるくらい、我々は聖書から主が敬老しなさい、年寄りを敬い、いたわり、親切を尽くしてあげなさいというんですね。だから何らかの方で、ただ親切な言葉も大事だし、いたわりの言葉も大事だし、何かお年寄りのために実際にやってあげるということは若者たち考えないといけないね。で熟年の生き方、2番目にいきますが、熟年の生き方、今詩編90編の12節を開いてますから読んでみましょう。我らに己が日を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。熟年の生き方、聖句は場所書いてないけども、詩編90の12と書いてください。己が日を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。何を教えているかというと、時が過ぎ去るのは早い。もう余命いくばくもない短い。だから短い恩恵期間を数えて、永遠の御国のために備えさせてくださいということだ。己が日を数えるというのは、若い人は数えることをしない、また40年も50年もあると思っている。死ぬことさえも考えようとしない。だけれども熟年になると、己が日を数えることはいいことです。準備すべきことは準備して、そして永遠の御国に備えるべきことを備えていかないといけない、そういう意味ですね。熟年の歌といういい歌がある。もう覚えていらっしゃる方いらっしゃると思いますがね、とっても単純でいい歌ですから、一つとせ人は誰でも年を取る、意義ある老後を考えよう。人は誰でも年を取る、ね、吉浦さんでも年取るよ、ね、これ知っておかないといけない。で、熟年を美しく仕上げるためにはね、やっぱり 若い時美しく生きなければならないですね。習慣、いい習慣を作り上げていく。エレンジ・ホワイトは何て言いますか。行動が繰り返されて何を生むんでした。習慣を生む。習慣は品性。品性は何を、運命を刈り取る、ね、だからこれは早いうちからやっていなければならないですね。そう、2番見ると、2つとせ不老長寿の妙薬は祈りと賛美と感謝なり、うん、ストーエル博士という原子物理学の無神論の学者のお話したことがありますが、 4,5 人の学者たちが臨終を迎えるご婦人に脳波を調べようとして装置をしたんですね。そしてその機械を自分たちの部屋に設置して、そして人間臨終の時に脳波がどうなるかを調べようとした。そしたらこの人はね、今まで今日まで守られてね、今日まで守られたことを感謝し、そしてすべて自分に起こったことを感謝し、自分を悪く罵って罵倒して散々いろんな、あるいは暴行したかもしれない人さえも、神様許してください、すべての人を許してくださいという非常に美しい感謝と、そして、許しの祈りを捧げていたらね、カチカチカチカチ機械の音がするもんだから、見たらね、この脳波を調べる機械のメモリ500個をこう針が刺して、それ以上いかないんです。カチカチカチカチして、放送局の何倍のパワーも人間の脳波が出すということが分かってというんですね。積極的な考え、快活、信仰、勇気、希望、ね、満足、許しの精神、こういうのがね、我々の脳波を非常に高くするということが分かってくるんです。で、反対に梅毒の青年が連れてこられた。脳波を測ってみた。そして、看護婦に言いつけて、そしてこの孤独な梅毒の青年、誰からも愛されたことがない青年、あなたにはこの青年に親切の限りを尽くしなさいって言われた通りにした。そうしたらね、生まれて初めて自分に親切にしてくれる、この人にもう心を開いてね、そしてこの看護婦を抱擁しようとして手を伸ばしたら、すぐ手を蹴ったんです。そうしたらこの青年がガッテンミージーザスクライストでもありとあらゆるもう呪いの言葉を吐いた。そしたらカチカチカチカチという音が聞こえるから、何かと思ってみたらマイナス500を指していたというんです、ね、不満、不快、憎しみ、嫉妬、許せない心、マイナス思考はね、我々を心身ともに病気にするということが分かってきているんですね。で、このストーエル博士はね、聖書の言葉を、何時神の名を乱れに唱えてはならないという言葉を思い出して、彼は無神論者から神様を信じるようになったというんですね。そう、賛美と感謝、エレン・ジョー・ホワイトのミニストリーにヒーリングに、賛美と感謝ほど心身の健康を増進するものは他にないと、原文では他にないと。だからエレン・ジー・ホワイトは、全ての病気の、ほとんど全ての病気の原因は9割は心から来ると言っている。心の持ち方だから、熟年の美しさはね、感謝、賛美、これが長生きさせるし、そしてキリストの正しい香りを他の人にも放ってくれる。 お金のことばっかり心配してね、あの人袋からまた誰か盗んだんじゃないかと、こんな心配ばっかりする人はね、長生きしない、嫌がられる、ね、全てを神様に任せて感謝と賛美、許す、憎しみ、ね、不安、恐怖、こんなものをイエス・キリストの勲押しによって全部取り除いていただくんですね。そしたら、あの月光花瓶、月光なんていうの、月光、月花瓶だ、月花美人みたいに綺麗な花を咲かせてくれる。祈りと賛美と感謝、三つとせ、身なり肌着は小綺麗に。としたったらね、怠けてくるよ。だけど最後の最後までできる限り小綺麗に、家の内外をすっきりと、いいですね。四つとせ、嫁と衆とは助け合い。これも世の中では大きな問題です。嫁と仕事の問題、譲り合うなら角立たず。五つとせ、いつも早起き、よく歩き。早起き、これ若い時からこの習慣つけておくといいですね。早起き、健康のもう素晴らしい薬である。早起き、早寝早起き、相撲でね、大体勝ち負け決まるのは、いかに早く、なんていうの、立ち合いするかということにかかってるというね。そう、だから一日をすっきりした気持ちで早く始めるということ、これを習慣にしておく。よく歩く、エレン・ジュ・ホワイトは歩く運動は一番良い運動であり、そして、病気の驚くべき治療法であると言ってる。歩くことだ。だからここでも歩け歩けさせるし、ダクター M はね、シアトルで真冬であっても、暑く着てレインコート着て、雨が降ろうと雪が降ろうと歩け歩けさせますね。治療法である。ダクターケルグもそうでした。歩く、だからできる限り歩く習慣をやり続けるということですね。健康管理を忘れずに、間食はしない。ああ、これは素晴らしい習慣です。年寄りになるとね、ここの年寄りは違うけども、世の中ではね、もう年寄りお友達、暇だから訪ねてる。ね、非常家なんかでもね、へいへいって訪ねていく。ちゃんちゃわきちゃんちゃわきてね、お菓子とお茶、お菓子とお茶。あっち行ったらまたお菓子とお茶。あっち行ったらお菓子と。やがてそのうちここが裂けてくるよ。北部老人会のね、島袋三好さん92歳でしたが、健康講話頼まれたとき、僕はもう健康講話終わってからね、何もかも忘れていいですから、1週間試しに、朝ごはんと昼ごはん、昼ごはんと夕飯の間、間食何もしないように試しにやってみてくださいと言った。コレステロールのことなんか忘れていいから、コレステロール忘れていいからね、間食しないでみてください、死にはしないからって言った。そしたら1週間経ってからね、島袋の宮さんが、先生、あ、いえいえ、空腹の幸福さをもう味わいましたって電話が来た。空腹の幸福さ、ね、こういう健康管理大事ですね。6つとせ、昔話も良いけれど、舌を制して徳を積もう。そう、昔話やりたいですよね。いいんですよ、いいけれども、過ぎるとね、これはまた苦くなっていく。舌を制する、これは人間にとって一番難しいこと。舌を制することができるならば完全な人であるとヤコブは言ってますね。だから熟年にはね、若い人はもうしょうがないからいいけども、 熟年には舌を制するようになりたいですね。七つとせ、何でもかんでも溜め込むな、欲がはらむと罪を生む。そう、僕らロサンゼルスで老人ホームやってたことがある。92歳だったかな、あのおじいちゃん、志麻さんとおじいちゃん、白髪、きれいな白髪のおじいちゃん。もうね、この人は年金で暮らしてるの、十分に暮らせるからね、もうちょっと、もうあの使って使い古したらみんな捨てるかあげるか、上等でもあげる、また新しいものか。でいざ引っ越すとき、トランク一つでどこでも引っ越せるように、実に身軽な生活をしてました。さっぱりした生活をしてました。ところがもう一人のね、おじいちゃんって、田中さんというおじいちゃんがいた。この人も臭いんだ、お風呂に入ろうとしない。で何でもかんでもロサンゼルスの道でね、釘であろうが何であろうが拾ってきて自分の部屋に閉じ積んでいくんです。対照的な二人のおじいちゃん、世話したことがあります。何でもかんでも溜め込むな、欲がはらんで罪を生む。八つとせ、やる気をいつも持ち続け、趣味もこれまた人のため。ああ趣味があるといいですね。うん、なんていうか、ひでおばさんなんかも趣味最後の最後まで、なんていうのかね、もう人にあげるのいっぱい作って、折り紙っていうのはあれ、趣味持つことはいいことです。人のため。九つとせ、心はいつも若々と、白川栄の冠なり、尊せ、共に励まし助け合い、新天新地を望み見て。ああ人生虚しかった、空の子一切は空であったと言わずにね、新天新地を目指してアブラハムのように大きな希望の炎を燃やしていく。裏のページだった、これ塚山のあーちゃんがね、ここに好きな言葉、聖句があった。ゼカリア書14章の7節ですが、夕暮れになっても、縦字で書いてます、夕暮れになっても光があるからである。夕暮れになっても光を灯す、輝かす。口は少なくても、歩く距離は短くても、光を輝かす。そういう人生に熟年を迎えたいですね。だからクリスチャンであるということは本当に素晴らしい。人生70、80、90、100で終わりでないんだから、やがて永遠が我々の目の前に開けるという希望、キリストイエスの再臨の時にたとえ死んでも永遠の命に復活する、朽ちない体に変えられるという望みを持っているから、クリスチャンの年寄りは美しいですね。ここにね、ヘルマン・ホイベルスという人の詩を書いてあります。人生の秋にという題で詩があります。最上の技、人生の秋に、読んでみましょうね。この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平和に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも、親切で柔和であること。この間ね、ある人が電話した。もう生きててしょうがないって。まだ年寄りでもないんですよ。もう自分は腰は痛いし、もう歩けないしね、もう生きててしょうがない、役に立たないってね、薬を飲んだ。 無事に助かりましたけどね、役に立たない、これは本当に悲しいね。でどうしても年取ってくるとね、役に立たなくなるよ。もう最後はね、最後は。けどここにいる年はみんな役に立つ年寄りばっかりだけどね、みんな年寄りに役に立つ年寄りで本当に感謝してるけれども、とうとう役に立たなくなると思われる時が来る。それであっても親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きがかけられる。誠の故郷へ行くために己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは真に偉い仕事。次のページ。こうして何もできなくなれば、こうして何もできなくなれば、それを謙虚に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。何でしょう。それは祈りだ。手は何もできないけれども、最後まで合唱はできる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために、すべてを成し終えたら臨終のとこに神の声を聞くだろう。来たれ我が友よ、我汝を見捨てじっと、ね、そう。あのね、それあのさっきの熟年の歌、この辺りで説教ばっかり聞いてると嫌だろうからね、熟年の歌歌いましょう。1ページで歌うはずだったけど忘れちゃった。一つとせ人は誰でも年を取る、年を取る意義あるのを考えよう、考えよう。二つとせ不老長寿の妙薬は、妙薬は祈りと賛美と感謝なり、感謝なり。三つとせ皆に肌着は小綺麗に、小綺麗に。家の内外すっきりと、すっきりと。四つとせ嫁と舅とは助け合い、助け合い。譲り合うなら角立たず、角立たず。五つとせいつも早起く、よく歩き、よく歩き。健康管理を忘れずに、忘れずに。六つとせ昔話も良いけれど、良いけれど。舌を制して徳を積もう、徳を積もう。七つとせ何でもかんでもため込むな、ため込むな。欲がはらんで罪を生む、罪を生む。八つとせやる気をいつも持ち続け、持ち続け。 趣味もこれまた人のため、人のため、心つとせ、心はいつも若々と、若々と、白川栄の冠なり、冠なり、尊せ、共に励まし、助け合い、助け合い、新天新地を望み見て、望み見て。さ、2ページ。年取ってからね、ああ、どんなにお祈りしても、あれ、叶えられなかった、これ答えられなかったと言って失望が襲うことがあります。自分はあれもやりたかったのにできなかった、ね、しかし熟年は熟年の祝福があるというあの詩ですね。見てみましょう。大事なことをなそうと力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良いことができるようにと病弱が与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を協力しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるように命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の御心に沿わるものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。ね、いい詩ですね。もう一つとってもいい詩がある。寂しい時に過去を振り返って、人生90年の過去を振り返って、そして一人ぽっちで寂しく歩いてきたという思いに駆られる時に、この詩を覚えてください。ある晩、男が夢を見た。浜辺を主と二人で歩く。彼の前に人生の一コマ一コマが過ぎてゆく。そしていつもそこには二人の足跡が記されていた。人生の暮れに近づき、振り返った彼は、ところどころに一人の足跡しか残されていないのに気づく。彼はそれが最も苦しみのうちにあったとき、残した足跡だったのを思い出す。主よ、私たちが共に歩き始めてからというもの、あなたは最後までそばにいてくれるはずではなかったのですか？私が悩みのうちに一人歩んだとき、あなたはどこにおられたのですか？主が答えられた。我が愛する子よ、私はお前を置き去りにしたのではない。重々しく残る一人の足跡は、苦しみのうちにあったとき、私がお前を背負って歩いた跡なのだから。この絵を見て、ね、二人で歩いてきたはずのに、なのに、一人の足跡しか見ない。神様、私が悩んでいるときにあなたはどうしたんですか？助けが必要なときに。そしたら神様は、それは一人の足跡、私の足跡、あのときは私がおんぶして携えてきたんだよ。 という答えだったというんですね。イザヤ書の63章の9節、イザヤ63の9、彼らのすべての悩みの時、主も悩まれて、その御前の御使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみとによって彼らをあがない、いにしえの日常に彼らをもたげて彼らを携えられた、おんぶしたのは私だったんだよと言われ、あなたは悩みの時どこにいたんですか、 私を助けられなかったんじゃないですかと思いたい、私はあなたをおんぶして携えてきたじゃないかと主は答えられる。そう、イエスは見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束なさった。私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくると主が言われたんですね。そう、人生突然寂しさが襲ってくることありますね。いつかヒデさんがやんばるにいるとき、鬼女家にまだいるとき、親しい友が亡くなったという知らせが来た。とってもしょぼんとしてね、寂しい思いに駆られたらしい。親しい友が去っていった。あと自分だけが残ってる。その時だったと思いますがね、塚山のあーちゃんが、家内の母がね、そこに訪ねていた時に、トイレに行っていつまでも出てこないもんだからね、家内が行って、そしたら行ってみたらね、あーちゃんがトイレ一生懸命手を突っ込んで何かを取ろうとした。あーちゃんどうしたのって言ったら、なんて言ったの、落ちたっていうの、入れ歯が落ちたんだって。ちょっと唾したかったんで、唾したら入れ歯も一緒に落ちた。そして流れてもう探せないって言うんだ。そして一生懸命ね、ずっと長い間一番合う入れ歯だったから、それを探してあげようと思ってマンホールのところまで行ったけど、もうわからない。その後ね、あーちゃんはとってもしょんぼりしてた。姿を見て僕は359番賛美歌の突然この親しき友みんな先立ち、親しきいればも先立ち行きて、おぐらき浮世に我の身残るって歌ってあげたらね、しょんぼりしてたあーちゃんがニコニコして笑い出した。そう、人生突然寂しさが襲ってくることがありますね。熟年3番目に、人生の宝箱をぜひ手に入れるようにしてください、ね、その宝箱というのはね、この箱というのは長さと幅と深さで3面でできている箱ができる宝箱。長生きするのが脳ではないですね。長く生きて、そしてそれだけでは幸福ではない。幅がいる、幅。それは長生きするにしても健康で長生きしないといけないね。健康で長生きしてそれだけでも不十分だ。健康で長生きしても、そ それでは箱作れない。深さが必要。深さ、深さというのは道徳性、神から愛され、神を愛し人を愛する、愛される、これで人生の宝箱ができる。その宝箱に何が入っているかというとね、愛という宝石が入っているね。この見てごらん、宝箱に入っているのね、愛という宝石が入っている、喜びという宝石も入っている。下の方を見ると満足、満足、ね、どんなにね、自分の生涯を振り返って不満のように見えても、ああ自分の生涯は骨折りばっかりであった、苦労ばっかりであったと思えることがあるでしょうけれども、マガもサチも神を愛する者にとって万事、何と書いてますか、愛働きて益となる。神様に全部許してくださって、そしてお任せできる生涯はね、満足を買って我ただ樽を知る。徳川家の家訓だったそうです。ところが調べてみると、これ中国から来てるという。中国どこから来てるかというと、我ただ樽を知る。どんな境遇にあっても満足する、たることを知ると、パウロが言ってる。同じことを賢者ソロモンも言ってる。実はこの思想はね、バイブルは来た、シルクロードを通って中国に行って、中国から徳川家康のところに来てるんだ。我ただ樽を知る、幸福の秘訣です、ね、そう、希望に輝く。希望を持ってると顔も輝いてきますね。信頼という宝石、人誰でもね、信頼できる人は一人もいないなんて言うと目がきつく暗くなっていくけども、神様を信頼し人を信頼する、こういう、そして自制という宝石、自制、この自制というのは自分で自分を制する、クリスチャンの最も高潔な印であるとイージョーハイトは言ってらっしゃる。だから今日敬老の日にあたって、安息日にあたって、我々熟年者も、それから熟年に向かっている者たちも、その人生の意義を考えたいですね。で、モーセがイスラエルの民に祈った、とっても素晴らしい祈りがある。民数記の6章の24節から26節、若い者は年老いた熟年者に向かってこの祈りの言葉を言ってください、唱えてください。で、熟年者はまた若い者たちに向かってこの祝福の言葉を与えてください。民数記6章の24節から26節、一緒に読んでみましょう。はい、いいですか。願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、はい、では賛美歌の何番だったっけ、契約の虹の17番、富さんの好きな賛美歌、ね、今日まで守られたことを 熟年の方々は本当にこの賛美歌を歌いながら感謝してください。で、若い者たちは熟年者の後に習って、そしてもっともっと美しい最終時代の熟年を迎えさせてください。御民イスラエルの栄光を見るまでは、とそういう願いでこの賛美歌を歌いましょう。慈しみと憐れみに富んでおられる天のお父様、今日もう一度あなたの限りない愛と恵みを思い出させてくださって感謝いたします。今日あなたは熟年を迎えている人たちに、我が恵みは汝に垂れると宣言なさいます。主よ、長い生涯戦って来られた方々の労を豊かにねぎらい、そして与えられた希望をますます輝かし、後輩に良き模範となることができるように助けてください。どうぞ残る生涯もキリストの恵みによって支えられて、本当に希望に満ちあふれた熟年を過ごすことができるように助け導いてください。神戸を垂れていらっしゃる一同の上に、天からの豊かな平安をもって満たしてくださるよう、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。